吉本先生の説教原稿を代読いたします。今朝の説教の結論はヘブライ人への手紙12章24節に示されました新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です、というこの御言葉であります。この段落の全体趣旨はこうです。旧約聖書の時代、モーセがシナイ山で神から十戒の言葉を受けるときに、モーセは神の御前に進み出ていった、神に近づいていった。これに対して21節以下、イエス・キリストにおいて神に近づく礼拝が対比されています。はじめの部分はモーセが神に近づく場面が示されております。旧約聖書出エジプト記19章12節、旧約聖書の125ページをご覧ください。出エジプト記19章12節に示されている御言葉は、主はモーセに仰せられた、見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む、またあなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ、さらには民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境に触れないように注意しなさい、山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない、それに手を触れてはならない、触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される、獣でも人でも生かしておいてはならない。三日目の朝、シナイ山は全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。その時主はモーセを山の頂に呼び寄せ、モーセにこう命じた、下って行って民を戒めよ。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、さあ私たちが先立っていく神を作ってください、私たちをエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないのです。そこでアロンは、あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきてのみで型を作り、鋳物の子牛の像を作った。その時主は言われた、私の怒りは燃え上がり、彼らを立ち滅ぼす。この同じ出来事を申命記は次のように語っています。申命記というのは第二の律法、すなわち律法の再解釈、英語の名称デューテロノミーも表しているその聖書でありますが、申命記9章19節をご覧ください。旧約聖書の 295ページです。申命記9章19節によれば、モーセが民の光景を見たとき、手にしていた2枚の契約の板を投げつけ、彼らの目の前でこれを粉々に打ち砕いた。それは神が怒って民を根絶やしにしようとした激しい憤りを恐れたからである。このことがヘブライ人への手紙12章21節に示されておりますが、ヘブライ人の手紙12章21節には、その様子があまりにも恐ろしかったので、モーセすら私は怯え震えていると記されているところです。これがモーセが体験した神の姿でした。ここには人間が不安の中で絶えず自分たちを導く目に見える何らかの実態が欲しいという要求があるということです。偶像崇拝の精神は私たちの魂の中にいかに深く入り込んでいるかがわかります。10回の第2話、いかなる偶像をも作ってはならない、拝んではならない。人間の精神は絶えざる偶像製造所であるとカルバンは指摘しています。時代はいつも偶像を要求するのです。戦争という偶像、経済という偶像、政治という偶像は平和を約束しながら人々を裏切って平気なのです。偶像とは空虚なもの、虚しいものという意味なのです。これに対してヘブライ人への手紙12章22節以下をご覧ください。22節以下では、あなた方が近づいたのは新しい契約の仲介者アベルの血よりも立派に語る神の御前に注がれたイエス・キリストの血の前に私たちは近づいている。それが私たちの新約聖書における礼拝であるというのです。ここにアベルの血とありますが、カインとアベルの、あのアベルです。創世記によればカインは捧げ物をめぐって、なぜ自分の捧げ物は顧みられないのかと言って怒りから弟アベルを殺してしまった、あのカインです。創世記4章10節旧約聖書の5ページをご参照ください。神はカインに言ったのです。お前の弟アベルの血が土の中から私に向かって叫んでいる。アベルの血は報復を求めて地の中から今も叫んでいる。旧約の殉教者の血、それがアベルの血です。これに対してイエス・キリストの血は報復の叫びではない、神との和解の血、民の罪の許しがここに成立したことを叫んでいる、そういう血です。ここに仲介者という言葉が使われている。 モーセは神が民に向かって、またアロンに向かって怒りを発したとき、どうかこの民を滅ぼさないでくださいと神に嘆願した。モーセは民の代表者として神の前に立った。モーセは仲介者ではありません。仲介者とは神と人間の両方のことを知っている方でなければなりません。イエス・キリストの十字架の血は神との和解のために、神に対する罪の許しのために、神に対して捧げられた神の血なのです。ヘブライ人への手紙9章13節新約聖書の411ページをご覧ください。ヘブライ人への手紙9章13節、もし親木とお牛の血、また目牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者なのです。キリストの血は神の祭壇に注がれました。それだけによって、それだけでなく、同時にキリストの血は私たち人間の良心の中にも注がれるのです。それによって私たちは死んだ技から清められて、生ける神を礼拝することが可能となったのです。ヘブライ人への手紙10章19節をご覧ください。私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。さて、ヘブライ人への手紙4章の16節をご参照ください。清い水とは洗礼の水です。洗礼を受け、私たちの良心にキリストの血が注がれるとき、私たちは自分を責め苛む心や心の重荷のすべてを解かれて、はばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づけるのです。それが礼拝の恵みです。賛美歌515番には、その515はその賛美歌です。この礼拝の恵みは、イザヤ書55章3節に示されております。私たちのもとに来るがよい、聞き従って魂に命を得よ、私はあなたたちと常しえの契約を結ぶと予言されておりました。ダビデに 約束されていた真実の慈しみは、今キリストにおける新しい契約として私たちのうちに実現されているのです。私たちは一人一人その名を呼ばれて、今日神の御前に集うことができました。それは私たちが神の命の書の中に私たちの名前が書き記されているからです。ヘブライ人への手紙12章23節に示されている御言葉、天に登録されている集会とはそのことを指し示します。洗礼者名簿目録の扉に命の書、これはフィリピへの、への手紙4章3節、新約聖書365ページに示されている御言葉の言葉でありますが、この命の書と記されていたのを見て驚愕したことがありました。洗礼は神の命の書に名を記されることです。詩編139編16節には、私の日々はあなたの書にすべて記されている、まだその一日も作られないうちからとあります。私たちにはそれぞれ生まれた日や洗礼を受けた日があります。しかしそれらはすべて人間を基準として見たものです。私たちの全人生はすでに神の御心の中に置かれているのです。この神の主権を知らされるのが礼拝です。私たちは今この地上にあって、病や様々な人生の重荷を抱えて生きていますが、イエス・キリストの確かな恵みがここに与えられているのです。私たちは今日もこの神の前に出ることができました。今週も誘惑に惑わされず、悪の力に屈することなく、神の御力を恐れ、恵みの主を信じて勇気を持って前に歩もうではありませんか。以上でございます。祈祷いたします。私たちの主イエス様の父なる神様、皆を賛美いたします。今日私たちはこうして1月の第4の主の日、誠に小さな群れとなりましたが、共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。誠に今日は敬愛する篠本先生ご夫妻、発熱のために控えておられますが、どうかご夫妻の健康をお守りくださいますように。そして私たちこの日本橋教会、この困難な時どうか守られますように。また私たちの日本の国、あなたの御前に、あなたの御心にかなう民として、あらゆる災いから守られることができますように。また世界中にありますこの困難な不安の中戦っている人々の上に、知恵と力と勇気が与えられますように。また世の中は、世界は本当に困難を極めていますが、どうかイエス様の御国がこの地上に達成されますように。今日私たちはイエス様が 私たちの神様と人と仲介者として、そして立ってくださり、そしてイエス様のこの尊い十字架の御業の上に、私たちはあなたの御座に近づくことを許され、こうしてイエス様のご栄光をこの主の日に会うことのできる、この言い尽くせない恵みのうちにあることを覚えます。どうか私たちのこの日本橋教会、この恵みをよよ限りなくこの地で賛美し礼拝し続けることができますように、今日この時を覚えつつも、ここに集えず、それぞれの生活の場において心を整え、共に御言葉に聞き礼拝している、礼拝の教会の枝、礼拝の群れがあることを思いますが、どうか一人一人のうちに今日は変わらない誠実の恵みが伴いますように、また病にある人々の上にどうかあなたの癒しの御手がありますように、この貧しい願いと感謝、尊い主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。